Today we continue on in our study of Isaiah, and I'm going to try to, well, I'm not going to try to, I am. We're going to look at the next three chapters today. Hajime-san, この IC レコーダーのレベルちょっと上げてもいいですか、少し。で今日2章、イザヤ書の 2章から5章まで、あ、4章まで学びたいと思うんですけど、今日は。As you remember, this book is、the first book of prophecy in the Bible, in the Old Testament, right? で、みんな覚えてると思うんですけど、このイザヤ書は、旧約聖書の預言の章の最初の一章ですよ。And Isaiah is also known as the fifth gospel because it talks about the Messiah so much. で、イザヤ書も、五つ目の福音のように、もう呼ばれてるんでしょうね。知られてるんでしょうね。なぜかというと、メシアの話、イエス様の話がたくさん出てくるんですよ。Actually, if you remember, I think it was Amir Sarfati who was here, right, who came last time, and part of his testimony he was sharing with me or us was that he didn't even read the New Testament and he got saved. He read Isaiah and he got saved. だからアミールさん覚えてるでしょ、みんなは。アミールさんが来た時、その証を分かち合ってくれた時ね、彼はね、イスラエル人で新約聖書なかったんでしょ。だから読まなかった。で、イザヤ書だけを読んで、もう旧約聖書全部読んだんだけど、イザヤ書のところで読んで、彼は救われたんだって。福音を聞いて、いや、イエス様、メシアの、信じるべきことを分かって認めて救われたって。5つ目の福音書ですよ、これは。And so Isaiah really is the fifth gospel. It talks about Jesus so much. And we also mentioned last time how it's also called kind of the mini Bible, right? で、そして先週も見たんですけど、もうプチ聖書みたいなこともあるんでしょうね、イザヤ書は。Because the Bible has 66 books and Isaiah has 66 chapters. イザヤ書は66章が入って、あって聖書はもう巻きとして見ると66巻があるんでしょうね。And the first 39 chapters of Isaiah resemble the first 39 books of the Old Testament. Talks about the law and God's judgment and so forth and so on. Sin. で、イザヤ書の最初の39章は、旧約聖書の最初の39、この巻のと似てるんでしょうね。なぜなら神とその裁きとか、その罪のこととか、そういう全部書いてあるんですよ。And then the last 27 chapters of Isaiah sort of read like the 27 books of the New Testament. で、イザヤ書の最後の27章は新約聖書の27巻と同じように書いてあるんでしょうね。メシアの話とか、イエス様の話とか。And soThat's what we're continuing. And again, I'll point out again the theme of Isaiah. で、もう一回、イザヤ書のテーマを見てみたいと思うんですけど、一番簡単に説明すると、そのテーマはイザヤの名前通りですよね。そのまんま。And if we look at it, the simplest way to look at the theme of Isaiah, it's his name. Isaiah means salvation is of the Lord. イザヤの名前の意味は、救いは主のものだ。主のものだって。God is a God who saves. 神様は救われる神様だって。And last week, as we started in chapter 1, we, hopefully you remember, but we saw that God is the judge, right? 先週一章学んだ時みんな覚えてるかな。神はこの審判者みたいな役割があるんでしょう。And last week in chapter 1, we saw how he sort of brought up the indictment in his court, if you will, against Judah. Right? Isaiah was a prophet to the southern kingdom of Judah. Isaiah は南の国、南の方のユダに関して預言を語ったんでしょうね。だからそのユダに対して、この国訴の手続きみたいなされたんでしょうね。犯罪者をこの起訴することをしたんだ。And God, essentially in front of the whole earth, pointed out the bad things that Judah did. だから神様が世界中の前にユダが 何の悪いことをしたを予言したんですよ。書かれたんですよね。He wrote. 語られたんですよね。He spoke on that. Judah was God, they're God's people, but they turned their backs on the Lord. まあ、ユダってもちろん、まあ、イスラエル人で神の民でしたけど、神を見捨てたんでしょうね。で、それがあったから神様に裁かれるよっていう話。And so because of that, God would have to judge them. And so in chapter 1, we saw this open rebuke. で、一章を見たとき、この叱責した話があったんですよね。神様が、ユダを叱責されたっていう話があった。And as we go into chapter 2, we're going to see Isaiah gets another vision. And again, this is another prophecy regarding Judah and Jerusalem. で、2章に入ると、またイザヤが幻を見て、これは、ユダとエルサレムに関するこういう幻を見たんですよ、予言。And so let's read here, verse 1 to verse 3, 1節から3節まで今読みます。アモツのイザヤがユダとエルサレムについて示された宣言の言葉。終わりの日に、主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。多くの民が来ている。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから見教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだと。Again, this is a prophecy. これは予言でしょうね、完全に。And it's a future prophecy about what it says right there in verse 2, the last days. で、2節に書いた通り、この予言は終わりの日に関する予言。The Bible tells us that in the last days, there are going to be certain major events that happen. で、聖書を見ると、まあ、いくつのこの大事な、大きな事件が起こるっていう、その話が書いてあるんでしょうね。大事件が起こる。聖書の中に。For the church, first, we have what's called the rapture. で、これ、教会の話ですけど、まずは。まず、教会に対してね、この景況が起こるんですよね。And the rapture is where all remaining believers will be caught up in the air and they'll be taken out of this world to be with Jesus. で、景況っていうことは、生き残っているクリスチャンたちが、まあ、テサロニケに書いてあるようにね、雲に包まれて引き上げられるって。As it says in Thessalonians. で、空中でイエス様と会う。And they'll meet Jesus in the air.For those who trust in Jesus, put their trust in Jesus, the Bible tells us clearly that the Lord did not appoint us to wrath, but for salvation. で、聖書にはっきり書いてあるのは、イエス様を信じてる者、クリスチャンのすべての人たちはね、神はイエス様を信じてるみんなが、この御怒りを受けるようではなく、救いを得るように定められてると。聖書に書いてあるんでしょう。And so the rapture is going to happen first. The church is going to be saved. だからまず教会が救われるんでしょうっていうの。この世から。で、その後、大患難っていうことが起こる。事件が起こる。And then after that, the event called the Great Tribulation is going to start. And the Great Tribulation is where God's wrath is poured out on the earth. And he's going to have to judge the world.And he's going to judge all those who reject him. で、大患難っていう事件っていうのは、神様が、ご自分を否定したって、拒絶した人たちを裁く事件、裁かれる時期ですよ。身怒りを注ぐんだって。聖書に書いてある。It's also called the time of Jacob's trouble in your Bible. It's also called the day of the Lord in your Bible. It's all talking about the same thing. で、聖書いろんなところで、ヤコブには苦難の時とか、主の日とか、そういう終わりの日とか、そういうふうに あのそういうことが同じこの大患難に関する話ですよ。 And for 7 years God's going to pour out his wrath. で、7年間神様は地球にこの激しい怒りを、まあ、水のように注ぐんですよ。注がれるんですよ。But then when that 7 years is over, でもその7年間が経って終わって、イエス様が再び来るんですよ。イエス様の再臨が起こる。Then after the 7 years of the Great Tribulation is over, Jesus is going to come back. It's his second coming. And he's going to establish his kingdom. He's going to set up his kingdom here on the earth. For 1,000 years. We call it the millennial reign. で、だからイエス様がの再臨だから再び来て、あの王国を地球の上に世界の中にあの樹立するんですよ。で千年間支配する。だから千年王国っていう時期ですよね。Now here in Isaiah chapter 2 and then 3 and then 4 that we're going to look at today anyway, it's specifically talking about this time. It's going to talk about the Great Tribulation. It's going to talk about the Millennial Kingdom. It's all prophecy.で、今日、イザヤ書の2、3、4章を見て学んで、もう特にこの大患難と千年王国のために幻を見たんでしょう。この、そういう予言でしょう。And so during this time, Jesus is going to set up his kingdom in Jerusalem, just like what we read there. で、読んだ通り、イエス様がその、あの、再び来るとき、エルサレムの方に、その王国を、あの、樹立するんでしょうね。And actually in verse 2 it says, in the mountain of the Lord's house, right? で、2節見ると、主の家の山って書いてある。主の家の山って。This is a metaphor for the Messiah. The Messiah is gonna come. これ、メシアのこの隠喩として使われてるんでしょう。象徴でしょう。Jesus is gonna come, he's gonna set up in Jerusalem and he's gonna rule from Jerusalem. だから、イエス様がまたこの世に来て、エルサレムから支配するよって。で、世界中のみんなはエルサレムの方に向かって行って、イエス様は支配しようとするんです。あの、礼拝しようとするんですよ。And all the people of the earth are going to come to Jerusalem in order to worship him. And we could say that Jerusalem is going to be the center of the world. だからエルサレムが世界の中心地になるんですよ。この時期に。And then verse 4, 4節。主は国々、の間を裁き、多くの国々のために判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。When Jesus sets up his kingdom in Jerusalem, the world's gonna have peace. イエス様が、あの、エルサレムにこの王国を作ったとき、作ったら世界中に平和になるんでしょう。Actually, this verse right here, Isaiah chapter 2 verse 4, is a verse that if you go to New York City to the UN headquarters and right across the street on a wall, this is the verse that's there. で、このちょうどこのイザヤ書の2章の4節ね、ニューヨーク市に行ったら、で、あそこで、あの、国際連合の本部があるでしょ。で、その、隣に大きな壁があってね、そこでこの聖書の箇所が書いてあるんですよ。Because the world wants peace so badly, right? で、世界はどうしてもこの平和が欲しいから。Right? Japan, Japan wants peace so badly. 日本も、あの、平和とかをどうしても欲しがってるんでしょうね。But we know as Christians that without the Prince of Peace, there's never going to be peace. でも私たちクリスチャンとしてよくご存じているのは平和の君、イエス様がないとおられないと世界中の平和になれないんですよ。本当の平和がない。We can't look to our governments for peace, right? だから政府によって平和とかを期待できないんですよ。You can't look to the United Nations for peace.だから国際連合とかによってもうできないんでしょ、平和。You can't look to yourself for peace. で自分自身もの努力によってもできないんでしょ、期待。 The only peace that's worth having, true peace, the only place to find it is in Jesus Christ. もうだからイエス様のうちにのみ本当のこの平和が見出されるんでしょ。そこしかない。 And unfortunately the world, in the worldWhen people reject Jesus, then there's no peace, right? Do the math. で、もうぶっちゃけの話だけど、世の人がイエス様のことを断ったら、拒んだら、平和になれないんでしょ? When you reject Jesus, you reject his peace that passes understanding. イエス様を拒絶したら、断ったら、その人の考えに勝る平和とかを同時に断ってる。And so peace cannot exist now. The things that we read in verse 4, where there's no war and everything, it cannot exist now. だから4節に読んだこととか、読んだことは、今ちょうど今に、世界中の平和とか存在することはできないんでしょう。But one day,As we read Isaiah's, as it says here in Isaiah's prophecy here, but one day, soon, there will be peace because of Jesus. でも、イザヤ書、この予言を読んだら、いつか、もう近いうちに、この平和になるんでしょ、イエス様のおかげで。And then look at verse 5 here. で、5節見てください。来たれ、ヤコブの家を。私たちも主の光に歩もう。See, one day there's going to be peace and Jesus is going to reign on earth, right?
だからいつかその日にイエス様がこの世に来て支配されるから平和になる。
But here's the thing. Before that can happen, there's going to be judgment. And that's what we're going to look at next.
でも次に書いてあることを見たら、その平和になる前に神の裁きがあるんですよ。
The great tribulation is going to take place.
その前にこの大患難が起こる。
And so here, it's just kind of the way that Isaiah wrote it here, but right here in verse 5, as he's explaining the peace that's going to happen, and then he's going to explain the tribulation that's going to happen, right here, verse 5, he actually gives a little exhortation, right?
だから、1から4を見ると、一章とかも見ても、神の裁きがあるよって、で、2から、2章の1から4を見ると、でも平和にもなるよ。でも6に入ると、でも神様の裁きもあるよ。だから、この5節に進めの言葉を書いたんでしょう。
Actually, he says, come let us walk in the light of the Lord.
だからさあ、私たちも主の光のうちに歩もうって書いたでしょ、イザヤが。
See, prophecy has a purpose.God's word has a purpose.
予言っていうこと、神の御言葉はすべて目的があるんですよね。
Sure, it's fact, right? It's fact. It's God's word. It's teaching us the truth.
だから、実は事実ですよね。予言っていうのは。神の真理だから。真理の教えがある。
But when we're faced with those facts, the purpose of prophecy, the purpose of God's word is when we're faced with the truth,It should affect us in the way that we live practically.
で、予言とか御言葉を見るとね、この事実に直面しているとき、生き方に影響されるんでしょうね。私たち。
It should influence our life. 人生に影響を与えるんでしょう。That's the purpose. そういう目的がある。It should motivate us to live a certain way.
だから私たちをちゃんと生きる、こういう気にさせると思うんですよ。
You know, if you go to a doctor, and the doctor tells you that your family has a history of, cancer or, diabetes or some other illness.
でもし、病院に行ってね、クリニックに行って、その先生が、そのお医者さんがね、家族の病歴とかを見たら病歴があるよって、その、 お父さんとおじいさんとかみんなこういう、まあ、がんになったとか糖尿病になったとかそういう傾向があるから、そういう情報があったら影響を与えられるんでしょうね、私たちは。 If you hear that, do you get influenced by that? Does it affect the way that you live? 生き方に影響を与える、right? Does it affect the things that you do? Will it affect the things that you, I don't know, eat or whatever? だから食生活とか習慣とか生活とかに影響を与える、 I hope so. でしょ、されるんでしょうね、多分、影響。Prophecy is kind of like that. 予言は、それとちょっと似てると思うんですよ。It's like the doctor telling you, well, this is the fact. What are you going to do with it? だから、お医者さんが私たちに事実をオファーして、で、どうすれば、どうしますっていうことと一緒。God's telling you the facts. We're studying the facts. 今、事実を学んでるんですよ。神様が事実語られてるんですよ。God will judge sin. 神様は罪を裁かれるんですよ。The wages of sin is death, right? 罪の報酬は死であると聖書に書いてある。And if you reject Jesus, you're going to be judged according to that sin. で、イエス様を断ったら、もういらないって拒絶したら、罪によって裁かれるんでしょう。And you might go, well, that's unfair. で、それずるくないと思うかもしれない。But that's only half of the story, right? Because, again, we have good news. でも良き知らせがあるから、それはこの話の半分だけでしょうね。Because that's the bad news, but the good news is, then, if you recognize that you're a sinner, if you repent of your ways, if you turn to Jesus, then you'll be saved. You won't get judged for your sin. でも、だから悪い知らせがあってね、罪の話とか。でも、良き知らせもあるんでしょ。だから、イエス様を認めて、イエス様、十字架に死なれたこととか、三日後蘇られたこと、信じたら、救われるんでしょ。処罰として、この罪の結果とかを受けないんでしょ。If you confess with your mouth that Jesus is Lord, and if you believe in your heart that God raised him from the dead, you'll be saved. Romans 10:9, right? ローマの10の9節で、なぜなら、もし、あなたの口で、イエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。1 John 1:9, if you confess your sins,Right? You recognize your sin and you confess it. He's faithful and he's just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 第一ヨハネ1の9、もし私たちが自分の罪を告白するのだから認めたら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し私たち全ての不義から清めてくださる。What about John 5:24? Most assuredly, Jesus says, I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment, but has passed from death into life. ヨハネによる福音書5章の24節、イエス様はこう言われたんですけど、誠に誠にあなた方に言います。私の言葉を聞いて、私を使わされた方を信じる者は、これイエス様でしょうね。永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っています。And so here in verse 5, Isaiah says, So come on, house of Jacob, let's walk in the light of the Lord. で、ここ、2章の5節で、イザヤがユダに、進めたんでしょうね。神の光に、栄光の光の栄光に歩もうよって。Don't wait. It doesn't make sense. だから、待たないでって。Don't think,、oh, I still got time. You know, maybe I'll make it into the kingdom age and then I'll do well. I still got time. で、もしかして千年王国まで行けるかな、僕は。だからいいや、時間が今まだ大丈夫だからと、そういうふうに思わないで。 Isaiah is challenging the people of Israel, of Judah here, to don't wait to do what's right.
だからイザヤがユダの人たちにこの課題みたいのを与えてるんでしょうね。
チャレンジしてるんだ。待たないで今神のこと、神の道を選ぼうよって。
Choose to walk in the light now.
光の道を歩むのを選びましょうよ今。
You know, God's so gracious and He's so loving that when we choose to walk in the light now, He leads us. He helps us along the way.
で、それを選んだら神様本当に恵み深い、愛深いから私たちをその神の道、この、あの道すがらにも助けてくださるでしょう。
We can walk in God's light. We can live with His blessings, with His love and protection. And provision and all of that right now.
だから今もみんなは私たちだけでもなく誰でも今神様を信じたら受け入れたら光の地で歩むことはできるんですよ。その祝福と愛と守りとか全て今受けられる。
手遅れになるまで
待っても仕方がないでしょうね。それはもったいないでしょう。
Why wait? It doesn't make sense. That's the exhortation of こういう進めがここに書いてあるんですよ。Just like we saw in chapter 1 verse 18, right?
Come now, let us reason together, Isaiah said. あの、イザヤの一章の18節にイザヤが書いたように、さあ来たれ、論じ合おうって。
We're sinners. You're a sinner. I'm a sinner, right? Think about that.
みんな罪人だよ。私も罪人、あなたも罪人。よく考えてくださいよって。考えなさいよって。みんな許しが必要。
We all need forgiveness. All have sinned and fallen short of the glory of God.
すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることはできない。なぜ待つの
?Why wait?
Come, let us walk in the light of the Lord. さあ、私たちも主の光のうちに歩もう。
But, yet, what was the reality for Judah?
They ignored it, right? でもユダは何をした？それを無視したんだよ。歩み上がったんでしょうね。
They continue to reject, and so God is going to judge.
だから神様が裁くんでしょう。拒絶し続けたから。
So look at verses 6 to 9. 6節から9節。
まことにあなたはあなたの民ヤコブの家に捨てられた。彼らがペリシテ人のように東方からの者、牧者で満ち、外国人の子らで溢れているからだ。その国は金や銀で満ち、その財宝は限りなく、その国は馬で満ち、その戦車も数限りない。8節、9節、その国は偽りの神々で満ち、彼らは自分の手で作ったものを、指で作ったものを拝んでる。こうして人は咎められ、人間は低くされた。彼らをお許しにならないように。
Instead of trusting Lord, they were filled, it says, with eastern ways.
神様を信頼することより、東方からのもので満ちていたって書いてある。
Instead of influencing the world, which is why Israel, God chose Israel, right? To be a light to the world. They were being influenced by the world.
だからこの世を影響することではなく、そういうふうに想像され選ばれたんでしょう。神様に影響することではなく、世に影響されていたんでしょう。されたんでしょう。
And they were into false religion here we see superstition, things like that.
だから偽あの偽りの偽宗教とか迷信に従ったと信じた。
They worship their stuff. They worship their money.
だから物とか金銭とかを礼拝したんだ。
They worship their work, their doings. でやったこと、仕事とか、そういうことを礼拝したって。偶像礼拝とかもした。And they made it idols. There was so, you know, back in Isaiah's day, this is interesting, I think. Back in Isaiah's day, there was no such thing as an atheist.
イザヤの時代を見るとね、この無神論の方、無宗教の人がいなかったんでしょう。 The same way that today there really is no such thing as an atheist. 今日も無神論の方、無宗教の人はいないんですよ。I know people say they are, but man was created to worship, so everyone worships something, even their atheism. で、ある人は、いや、無神論だよって言っても、実は、で、何かを礼拝するために人間が作られたから、無神論を礼拝してるんです、その方々は。And so they say, oh, I'm not religious, but they worship all kinds of stuff, people do. だから、いや、無神論では宗教とか入ってないよって言いながら、いろんなことを実は崇拝してるんだ。礼拝してるんだ。誤ってやってるだけ。They're just doing it the wrong way. And in Judah's case, here's the thing, man, they looked super religious, right? We talked about that. で、ユダの場合、ユダはすごく宗教的に見えたんでしょ。信心深く見えたんでしょ。They went through all the motions of worship, right? But it was all fake. だからふりをしたんでしょ、うまく。でも全部無駄でした。虚しかったんでしょ。偽物だった。偽りだった。Even though they were sincere in their worship, they were sincerely wrong in the way that they did it.That happens today, right? もうだから真剣でやっても真剣で間違ってたんでしょ。And the Lord says, do not forgive them. で、ここに神様が言われたのは彼らを許さないでくださいって。They weren't, in other words, they weren't forgiven even though they were doing a bunch of religious stuff. だから宗教的な、いろんな宗教的なことをやっても許されなかったんで、神様に。And God's going to judge that. 神様がそれを裁かないといけないんでしょうね。裁かれないといけないんでしょうね。Jesus himself said, in the last days, people are going to come and go, Lord, Lord, didn't I do a bunch of stuff for you? And he's going to go, I don't know. イエス様も言われたんでしょうね。終わりの日に。いろんな人が来て、主よ主よ、あなたのためにいろんなことやったよって予言したもとか、奇跡も行ったとか、で、あなた知らないよって神様は言われるでしょ。And God's going to judge. で、神様が裁かれるんでしょ。And that's what we read here from verse 10. で、10節からその裁きの話が書いてある。これは大患難のことでしょ。10 to 18, 10節から18節まで。It's talking about the great tribulation. その国は偽りの神々で満ち、彼らは、10節ごめん。岩の間に入り、塵の中に身を隠せ。主の恐るべき御顔を避け、そのご意向の輝きを避けて、その日には高ぶる者の目も低くされ、高慢な者もかがめられ、主お一人だけが高められる。まことに万軍の主の日は、すべてのおごり高ぶる者、すべておごり高ぶる者、すべて誇る者に、襲いかかり、それを低くする。高くそびえるレバノンのすべての杉の木と、バシャンのすべてのカシの木、すべての高い山々と、すべてのそびえるミネミネ、すべてのそそり立つヤグラと、堅固な城壁、タルシスのすべての船、すべての親しい船に襲いかかる。その日には高ぶる者は、かがめられ、高慢なものは低くされ、主お一人だけが高められる。偽りの神々は消え失せる。When you really think about it, it's the pride of man that causes him to reject God. よく考えると、人間はプライドがあるから神様を拒むんでしょうね。拒絶するでしょうね。It's the pride of man that causes man to continue to sin. 人間はプライドがあるから罪とかを犯し続けるんでしょうね。It's our pride, it's human pride that says, I don't want to surrender to Jesus. で、プライドがあるから、イエス様に委ねたくないっていう風になるでしょうね。And it's our pride that causes us to disobey the Lord. で、プライドがあるから、イエス様従いたくなくなるでしょうね。 And when God judges a man, what's the first thing to go? で、神様が人を裁かれるとき、最初に神に裁かれることって何?
Pride. It's their pride. He destroys their pride. Pride を滅ぼすんでしょう。Everything shall be brought low.
すべては低くされるって書いてある。
Bible tells us that there will come a day when everyone will stand before the judgment seat of Christ.
聖書に書いてあるのは、いつかいつその日にみんなはキリストの裁きの座の前に現わなければならない。いつかその日が来るよ。
And every knee will bow to him, and every tongue will confess that he is God. で、
すべての膝は主に向かってかがめられ、すべての舌は神に告白するって新約聖書に書いてある。
And everyone will give an account for himself, of himself to God.
そしてみんなはそれぞれ自分について神に申し開きをすることになるって聖書に書いてある。
And so in that day, everyone's doing it. Some people will be bowing to God in humility, and some will be forced to bow in humility.
で、その日にへり下って膝をかがめる人も方々もいるんですけど、強制的にね、かがめさせられる人もいるんでしょう。裁きで。
I hope and pray that many people humble themselves before the Lord.
だから多くの人は神の前にへり下っていくように祈って願ってるんでしょうね。それは当たり前。
We need to receive Jesus and willingly bow, because he's the King of Kings,
王の王だから。イエス様を受け取って、自分のやる気でね、その前に拝まないといけないんでしょう。
But God's the great judge. He has to judge, right?
で、神様が審判者だから裁かないといけない、裁かれないといけないんでしょう。で、絶対する。こういう話がある、今日は。
And that's what we see here. The 19 to 21, 19から21。
主が立ち上がり、地をおののかせるとき、人々は主の恐るべき御顔を避け、御意向の輝きを避けて岩の洞穴や土の穴に入る。その日、人は拝むために作った銀の偽りの神々と金の偽りの神々をモグラやコウモリに投げやる。主が立ち上がり、地の斧のかせるとき、人々は主の恐るべき御顔をかけ、御意向の輝きを避けて岩の割れ目、岩尾の裂け目に入る。
In Revelation chapter 6, when it specifically talks about the Great Tribulation, we see these things happen. That's how we know.
And 黙示録の6章を見るとね、これ大患難の話が書いてあるところで、ちょうどここに書いてあることが起こるよって。Same thing, 同じことが起こるよって。
See, people are gonna hide.
いろんな人は自分の身を隠すんだ、隠そうとするんでしょ。
See, we might think we're strong. We might think we know everything.We might think we're okay by ourselves, doing things our own way, but we're not okay.
だから人は自分が強いと思っても、すべて知ってると思っても、自分で頑張って やってることは十分だと思っても、十分じゃないんですよ。
I once had a guy, I was thinking if I should share this, but I will, I think it's applicable here. I had a guy, when I moved to Japan, I had a guy tell me that the rapture is an American thing. Americans made it up. Because American Christians are weak. I'm a weak Christian, he said.
僕はね、日本に来た時、誰かがね、ある人が僕に、景況はアメリカに作られたものだよって、コンセプトだよって。なぜなら、アメリカのクリスチャンは弱い。
He said that the rapture was made up by Americans because we cannot handle the great tribulation.
で、アメリカ人は大患難のことを耐えられないから、 景況前、あの大観覧の前に景況のその恐竜を作ったよって。これ本当の話、僕に言ったんですよ。It really happened. The guy told me, someone told me this. I thought it was crazy. First thing, I think the rapture before the Great Tribulation is biblical. で、あの人は頭、クレイジーじゃないと思ったんで、僕は。なぜなら、まず、大観覧の前の景況の話は聖書的だと思う。
1 Thessalonians 5:9 For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ.
第一テサロニケ5:9節で、神は私たちが身怒りを受けるようではなく、主イエスキリストによる救いを得るように定めてくださったからですって。身怒りは何？大観覧でしょ？
What is the great tribulation? It's God's wrath. We're saved from that.So first off, it's biblical.
で、まず、聖書的。But secondly, there are really people out there who think they are tough enough to go through the Great Tribulation, and they're nuts! だから、まず、聖書的。でも、この世の中に、クリスチャンの、まあ、否定したくないけど、クリスチャンが、大観難のことを頼られると思ってる、耐えられる人、と思ってる人がいるんですよ。Crazy. What?
Because from what I read here, who can stand in the great tribulation?
なぜならこういう聖書箇所を読むと誰が立ち上がれないの?
All I see is fear here.
ここを見ると恐怖だけしか見れないんですよ。
We need to humble ourselves. へりくだらないといけないんでしょうね、人が。In fact, verse 22節。
鼻で息をする人間を頼りにするな。そんなものに何の値打ちがあるんだろう。あろうかって。
Right, don't trust in man. Don't associate with prideful men.
だから頼らないでって、人間と。プライドの人と付き合わないで、関わらないで。
Right. But he gives more grace. Therefore he says, God resists the proud, gives grace to the humble. James 4:6.
ヤコブの4章の6節、神はさらに豊かな恵みを与えてくださると。それでこう言われています。神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与える。
And as we continue on here in chapter 3, we're going to see more of God's judgment.
で、三章に入ると、また裁きの予言の話が続けるんでしょう。続くんでしょう。
I'm just gonna read chunks here. 3-7.
三節から七節。誠に見よ、万軍の主、主はエルサレムとユダから、支えと頼りを除かれる。すべて頼みのパン、すべて頼みの水。勇士と戦士、裁き司と預言者、占い師と長老、五十人体の長と高官、議官と賢い細工人、巧みにまじないをかける者。私は若い者たちを彼らの司とし、気まぐれ者に彼らを治めさせる。民は各の仲間同士で、愛しいたげ、若い者は年寄りに向かって高ぶり、身分の低い者は高貴な者に向かって高ぶる。その時人が父の家で自分の兄弟を捕らえて言う。あなたを着る者を持っている。私の首領になってくれ。この乱れた世をあなたの手で収めてくれ。7節 verse 7。その日、彼は声を張り上げて言う。私は医者にはなれない。私の家にはパンもなく着るものもない。私を民の狩猟にはしてくれるな。
When God judges, He's going to take away everything.
神様が裁かれるとき、すべてを取り除かれるでしょう。
And we see how He does it.
でここを見るとどうやってそれをされたなさったと書いてあるでしょうね。
First, he takes away. First, people don't have food. まず食べ物がない。
And then he takes away their leaders. で、そしてその後リーダーたちもなくなるんでしょうね。In other words, he takes away their pride. Pride がなくなるから。No more men leading. Instead, kids are in charge. だから男じゃなくて、もう子供がリーダーになるんでしょうって。赤ちゃんとか。And it leads to confusion and it leads to chaos. そして大混乱の状態になる。Can you imagine that? Babies in charge? What is that movie that came out? Boss Baby? あの、Boss Baby ってなんていう日本語のタイトルわかんないけど。Boss Baby っていう映画があったでしょ、前はって。それ想像できる？子供、赤ちゃんがリーダーになると。想像できないでしょ？でも、ある形で、多分みんなそういう見たことあるかもしれない。Maybe you've seen it before though.I think it's a reminder for adults to be adults. だから大人たちちゃんと大人のことしないといけないんでしょうね。こういういいリマインダーになるんでしょう。You know, men need to be leaders now. 男性の方がしっかりリードしましょうよって。Right? Wear the pants, man. Wear the pants in your family. 家族の中におとなしく振る舞えって。ちゃんとズボン履いてよって。Right? Don't shy away from doing what's right.Don't shy away from fulfilling your role now, because it's going to be taken from you in judgment. だから正しいことをしっかり今やりなさいよって。役割を果たしましょうよ。しないと、裁きの日に取り除かれるんでしょ、神様に。See, what is your role? I'm talking to guys now. 今、特に男性の方にこういうこと言ってるけど、何の役割がある？God is first, right? Jesus is the head. まず神様が一番、イエス様が一番でしょ、頭である。But then men need to lead. その後、男の人たちがちゃんとリードしないといけないんでしょ。Lead. Right? Don't be a spoiled brat. だから、だらっことかなんないでって。責任のない人になりたくないでしょ。You don't want to be irresponsible. Because that's howThe world's gonna be flipped upside down when God judges. 神様がこの世を裁かれるとき、もう作家さんになるんでしょ、すべてが。みんなは絶望、失望になる。Everyone put their trust in man. And when men failed, society's gonna fail. で、みんなが人間に頼ろうとして、で、人間が、男たちが失敗したとき、社会とかも、失敗になるんでしょう。Remember the middle verse in your Bible? What's the middle verse in your Bible? Again, I didn't count, but this is what everyone says, depending on your translation. 聖書のど真ん中の節って覚えてる？ Psalm 118:8。詩篇の118:8節。聖書のど真ん中の節って確認したことないけどね。なんて書いてある覚えてる？ You guys remember what it says? It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. 主に身を避けることは人に信頼することよりもいい。God's gonna judge. And when God judges, you can't blame God if we didn't trust him. で、神様が裁かれるんでしょ。で、その日に神様のせいとできないんでしょ。You can't complain, God, you're unfair. 神様、あんたずるいって言えない。See, when we read on from verse 8, we're going to see it's Judah's fault. で、これから8節見ると、実は全てユダのせいだったって書いてある。8 and 9, 8節、9節。これはエルサレムがつまずき、ユダが倒れたからであり、彼らの舌と行いとか、主に背き、主のご意向に逆らったからである。彼らの顔つきがそのことを表している。彼らは罪をソドムのように表して隠そうともしなかった。さあ、彼らに災いあれ。彼らは悪の報いを受けるからだ。They were evil. 悪かったの。Prideful. 高ぶったからって。アンチ神様だったんでしょ。They were anti-God. And they brought evil upon themselves, it says. で、悪を報いを受けたって書いてある。Remember, whatever a man sows, that will he also reap, right?種をまけば刈り取りもの、刈り取りもすることになる。And there are consequences to sin. だから罪に結果があるんでしょう。And here's the thing. It's not just Judah, it's all mankind. ユダだけではなく、人間みんなでしょ。同じ罪の結果がある。Everyone in the world, right? How do we handle sin? 世界中のみんなって罪のことどう対処してるんですか？どう取り扱ってるんですか？ Do we play with it? Do we think it's fun? Do we kind of like it? どう罪のことって。それで遊ぶの？おもちゃにして。ちょっと好きかな？Or do we look to honor the Lord and live for Him? か、神様を尊ぼうとして、主のために生きようとする。Right? That's the difference between a hypocrite and a sinner saved by grace. これは偽善者と恵みによって救われた人の大違さですよ。For the time has come for judgment to begin at the house of God, and if it begins with us first, what will be...The end of those who do not obey the gospel of God. Peter wrote that, 1 Peter 4:17. 第1ペテロ4の17節で、裁きが神の家から始まる時が来ているからです。それがまず私たちから始まるとすれば、神の福音に従わない者たちの結末はどうなるでしょうか。See, what about us? だから私たちはどう? You know, as we read about Judah, we're not judging Judah.ユダの話を読んでね、見てね、ユダを裁こうとしてないんですよね、私たちは。We don't read our Bibles and go, man, those idiots, Judah, good for you. 聖書を読んで、ユダって、お前たち本当にバカだなって思わないでしょ。悪いことして、処罰受けるだけしょうがないねとか、そういう考えもないんでしょうね。We need to check our own hearts. 自分の心もチェックしないといけないんでしょ。We need to pray and ask God to show us. Is there anything we need to give to the Lord? 神様に祈って、もう聖霊様、示してください。あなたに捧げないといけないことがあればって。Just like we sang today, right? Psalm 139. Search me, O God. Know my heart. Try me. Know my motives, anxieties. And see if there's any wicked way in me. Lead me in the way everlasting. 今日、歌ったように、詩篇の139、23、24、神よ、私は探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道はあるかないかを見て、私を常しえの道に導いてくださいと。 Going on verses 10 and 11、 10節11節、義人は幸いだと言え、彼らはその行いの実を食べる。悪者には災いあれ、災いが彼に降りかかり、その手の報いが降りかかる。When God judges, it's fair. 神が裁くとき、正しく公正でなさるんでしょう。He says, woe to the wicked, right? 悪しき者、悪者は災いだって書いてある。But then it also says in verse 10, the righteous, it will be well.でも10節見ると、正しい人は幸いだと言えって書いてある。To the righteous it will be well. 正しい人って。And we know this righteousness is not man's righteousness. この正しい人の正しさは自分から出た正しさではないってみんなわかるでしょ? As far as man goes, there's no righteous, no not one.人間として見ると、義人はない、一人もいないって。ローマのに書いてあるんでしょう。But if we receive Jesus into our hearts, He makes us righteous. We're counted as righteous. でもイエス様を信じて心に受け入れたら義人にしてくださるんでしょうって。もう義と認めてくださる。And God will judge us based on Jesus' righteousness. でイエス様の義として私たちを裁かれるんでしょう、神様は。And what does that mean? We don't experience His wrath and His judgment. だからその御怒りとか裁きを経験しないんですよ。救われる。Verse 12, 12節。我が民を、幼子が彼を虐げ、女たちが彼を治める。我が民を、あなたの指導者は惑わす者、あなたの歩む道をかき乱す。For Judah, they did things their own way and Again, I mentioned this earlier, everything was upside down.
で、ユダが自分通り全てやろうとしたから、作家さんになった社会が全てが。
Women and children were leading, and that's not how God wanted it.
男と、赤ちゃんと子供と女たちがその社会のリーダーになってて、それは神様にデザインされたようではなかったんでしょう。
And then verse 13, 13節、主は論争するために立ち上がり、民は裁くために立つ。
And here we see the heart of God in verse 13 here. で、神の御心わかるでしょう。
It says he's pleading and then he's judging. ここでね、論争されていることも。
はい。
あって、その後、裁いているって書いてある。まず、論争されるんでしょ、神様は。
God pleads first. He wants everyone to do well, to acknowledge.
みんな、うまくいってほしい。認めてほしい、自分のこと。
He wants everyone to live for him. But, ultimately, he has to judge because he's righteous.
みんなうまくいってほしい、認めてほしい、義で歩んでほしいけど、結局最終的に見ると、裁かれないといけないんでしょう。正しいから。
Again, why wait for judgment? Now's the day of salvation, right?
だから、神の裁きを待つ必要ないんでしょう。今は救いの日ですって。
14 and 15, 14, 15。主は民の長老たちや民の司たちと裁きの座に入る。あなた方はブドウ畑を荒らすたら、たらせ貧しい者からかすめにも、かすめたものをあなた方の家に置いている。なぜあなた方は我が民を砕き、貧しい者を顔をすりつぶすのか。万軍の神、主の見告げ。
God's going to judge the leadership, right? Too much pride. リーダーたち、プライドがありすぎて、むさぼりがありすぎて、悪かったから、心曲がった人たちだったから、裁かれるんでしょう。
男だけじゃないんでしょう。もう16から23までとか見ると、26まで見ると、女もそう、裁かれるんでしょう、神様に。
And not just guys, ladies too, that's what we're going to see here from verse 16 to the end of chapter 3.
16 to 23, まず
16から23週は仰せられた。シオンの娘たちは高ぶり、首の伸ばし、色目を使って歩き、足に鈴を鳴らしながら小股で歩いている。それゆえ、私はシオンの娘たちの頭の頂きをかさぶただらけにし、主はその額をむき出しにされる。その日、主はもろもろの飾り、足飾り、髪の和飾り、三日月型の飾り物、耳は、腕は、ベール、頭飾り、くるぶしの鎖、飾り帯、甲の入れ物、お守り札、指は、花は、礼服、羽織、外套、財布、手鏡、天布の着物、ターバン、かぶり物を覗かれる。こうして、覗かれる。だから女性たちもプライドがあったんでしょうね。女性たちも。The women were prideful too. で、26まで。こうして、良い香りは腐った匂いとなり、帯は荒縄、湯上げた髪、はハゲ頭、晴れ着は荒布の腰巻きとなる。その美しさは焼き傷となる。あなたの男たちは剣に倒れ、あなたの勇士たちは戦いに倒れ、その門は皆悲しみ嘆き、シオンはさびれ果てて地に座す。
You know, God created women as beautiful beings, but because of their pride in God's judgment, the opposite's going to happen.
美しい方々として神様に創造されても、この裁きを見るとプライドがあるから反対のことが起こるんでしょうね。
Right? Instead of smelling good, they're going to stink. They're going to be bald. They're going to be in sackcloth. Branding instead of beauty. だから、
悪臭になるとか、ハゲた頭になるとか、荒布の腰巻きになるとか、美しさは焼き印となるとか。 You know, essentially what we see here is a whole group of people so worried about the outward appearance, so worried about looks, and God doesn't care.
基本的にこれを見るとね、この表面のこと、外から内側からのことだけを、この見栄えとかを気にしすぎてるでしょうね、みんなは。
で、神様はどうでもいいんだ。Because the Bible tells us that man looks at the outward, God looks at the heart.
で、聖書に書いてあるように、人は上辺を見るが、神は心を見る。
God makes us beautiful from the inside out, not from the outside in.
神様は内側から外まで私たちを美しくしてくださるんでしょう。外から内じゃなくて。
It begins in the heart.
心で始まる。Humble hearts. 減り下ってる心から始まるんでしょう。
Let's go on verse 4. Chapter 4, day 4章1節。
その日7人の女が1人の男にすがりついていこう。私たちは自分たちのパンを食べ、自分たちの着物を着ます。私たちはあなたの名で呼ばれるようにし、私たちへのそしりを除いてくださいと。
Again, so many men, they're going to die in judgment that the woman would be desperate to find husbands. 多
くの人は裁きで死なれるから、死ぬから、その女たちがね、夫を必死に見つけようとするんだって。家族を作るためとか。
Remember, in this society, a woman who couldn't get married, she was a curse.It was a disgrace.
まあ社会的に見るとここにね、この社会その時代に社会的に見ると結婚できない女とかがいたら本当に呪われたように見えたんでしょ、不名誉だったんでしょ。
Again, the pride is brought prideful are brought low.
だから高ぶってるもの、プライドありすぎてるものが低くされたんだって、神の裁き。
And then in chapter 4 from verse 2 to the end, we turn the corner here because we're going to switch from looking at the Great Tribulation back to the Millennial Kingdom. で、
4章の2節から最後まで見ると、4章短いですよね。Verse chapter 4 is super short.
But, これは大患難の話から、千年王国の話に変えるんでしょう。
Jesus is ruling. イエス様が支配してる。この箇所で
verse 2, 2節、その日主の若枝は麗しく栄光に輝き、地の実はイスラエルの逃れた者の遺構と飾りになる。
This branch of the Lord, it's talking about Jesus. 主の若枝はメシアの話でしょ。
イエス様は麗しい。
If you want to be beautiful, in other words, we just saw this with the ladies earlier, right? If you really want to be beautiful, be like Jesus, because he's beautiful.
だからさっき女性の話したんだけど、もし美しいになりたかったら、イエス様のようになりましょうよ、まず。イエス様麗しいから、美しいから。わかるでしょ？
で、3節から最後まで読む。
I'll read to the end here from verse 3. 主よに残されたもの、エルサレムに残ったものは、聖と呼ばれるようになる。みんなエルサレムで命の書に記されたものである。主が裁きの霊と行き尽くす霊によって、焼き尽くす霊によって、シオンの娘たちの汚れを洗い、エルサレムの地をその中から鈴木清めるとき、主はシオンの山のすべての場所とその開口の上に、昼は雲、夜は煙のと燃える火の輝きを創造される。それはすべての栄光の上に、王位となり、カリオとなり、昼は暑さを避ける影となり、嵐と雨の防ぐ酒どころと隠れ家になるからだと。
So we end here, and God, Jesus is going to establish his kingdom.
で、ここで終わって、イエス様が自分の王国をこの樹立するでしょうね。
God's going to judge, and then he's going to establish his kingdom.
だから神様はまず裁いて、その後、王国を建てるんでしょう。
No, God's a God who saves. 神は救われる神だから。
He washes away the filth of sin. 罪の汚れを洗い落とすんでしょう。
He purges the blood of death. That's what we see here. That's what we just read.
だから死の血を洗い流すとか。そういうふうに読んだんでしょうね、さっき。 And he promises to dwell with us.
で、私と一緒に宿るんだ。共に宿るよって、住まいをするよと約束するんですよ。
And then what happens is, just as we see here with the pillar of fire and cloud and stuff, we experience God's glory.
で、ここにこの、あの、火と雲の話が出たんですね、ここで。
で、同じように私たちが神の栄光とかを受けるんですよ。経験できるようになるんですよ。
これは予言。これは事実だから。
Because it's a proof. It's facts. It's prophecy. We're talking about the millennial kingdom when Jesus comes back.
イエス様がの再臨の話だ。千年王国。
But here's the thing, and this is what I'm going to finish with.
で、今日これで終わりたいと思うんですけど。
You don't have to wait for Jesus to return to have him be your king.
これで終わりたいと思うんですけど、イエス様を王様にしてほしかったら、千年王国まで待つ必要がないんですよ。
If we surrender to Jesus now, he's already your king.
今イエス様にすべて委ねたら、信じたら、もう王様になってるんですよ。
And we receive his blessings now, and he nourishes, and he protects, and he provides now.
で、今、祝福されるんですよ。今、守ってくださるとか、養ってくださるとか、必要を与えてくださる。今も。
And all that it takes on our side is to not be prideful about it.
で、こっちからの責任は、プライドなしで、受け入れるだけ。
This is where we end after. 今日ここで終わりたいと思います。じゃあ祈りましょう。